おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。本日のプレプリどんどんマス .nt では2026年7月2日のマス NT カテゴリから厳選した16本の論文をお届けします。1本目はフランクルさんによるフィニートネスフォーエタレファンダメンタルグラップスオブネロンモデル、ネロンモデルのエタール基本群の有限性です。この論文では数対上のアーベル多様体のネロンモデルが持つエタール基本群について研究しています。結論から言うと、この基本群が有限群と整数間のエタール基本群の半直積になることを証明しました。特に幾何学的な部分ともいえる有限群の大きさに注目しているのがポイントです。証明の手法がとても巧妙で、有限エタール被覆におけるファルティングス高さという概念を分析しています。もし次数がいくらでも大きい同型写像が存在すると、高さがいくらでも小さくなってしまい、ノースコットの性質に矛盾するという論理展開です。高さという数値的な指標を使って構造的な有限性を導き出すアプローチには通論的な鋭さを感じます。さらに楕円曲線に絞ると数体に依存した一様な有解性が示されています。有利数体上の場合はあり得る基本群を完全にリストアップまでしており、具体的にどの群が現れるかを特定しています。特に異数7の群を排除するために J 不変量の P 信評価という局所的なテストを組み合わせている点に徹底したこだわりが見えますね。最後にはデータベースから具体的な曲線を探し出して、実際にその群が実現することを確かめており、非常に納得感のある構成になっています。2本目はブライアン・コンレイさん、チャン・ハング・クワンさん、ヨン・シャオ・リンさん、キャロライン・エルターネージ・バターボーさんによるクリティカル・ゼロス・アンド・アンコンディショナル・ミーン・バリュー・テオレムズ・フォー・ツイステッド・ PGL2 アンド・ PGL3 L ・ファンクションズ・ねじれ PGL2 および PGL3L 関数の臨界0点と無条件平均値定理です。この論文では PGL3 の先天自動的表現に関連する L 関数の0点について、そのうち少なくとも9分の1が臨界線上に存在することを証明しています。レビンソンの手法を用いて、導手がある範囲までの原子ディリクレ指標でねじった L 関数の属を解析しているんですね。特に表現が自己相対である場合には無条件でこの結果が成り立つという点が非常に強力な成果だと思います。技術的な革新はL 関数と任意の係数を持つディリクレ多項式の積の平均事情について新しい全均公式を導き出したことです。 T 方向と Q 方向の両方でべき乗の節約がある誤差項を実現しており、かなり精緻な見積もりが行われています。特に T が小さい場合にディリクレ多項式の長さを柔軟に扱えるようにした工夫には通論的な解析への深いこだわりが感じられます。複雑な L 関数の挙動をここまで具体的に捉えられたのは本当に素晴らしい進展ですね。3本目はガイス・ハイアリさんとアリ・サラエブさんによるファンクショナル・イクエーションズ・チャラクタリズ・ディリクレ・キャラクターズ、関数等式はディリクレ指標を特徴づけるです。この研究ではディリクレ L 関数が持つ関数等式という分析的な性質から、その係数がディリクレ指標であるという代数的な性質を導き出せるかという非常に挑戦的な問いに取り組んでいます。普通ディリクレ指標を扱うときは最初から完全情報性という強力な前提を置くことが多いのですが、この論文ではあえてそれを想定せず、関数等式という外側の条件だけで中身の構造を決定させようとしています。特に面白いのがガウスはの分離可能性に関する定理の逆を証明して、それを橋渡しに利用している点です。分析的な関数等式からいきなり指標という代数的な性質へ飛び移るためのロジックが非常に巧妙に組み立てられています。 結果として指標の次数が2の場合は1つの関数等式で十分ですが、次数が高い場合は複数の累乗に関する関数等式が必要になることも分かりました。最終的にこの条件からオイラー積という極めて重要な性質が自然に導かれる流れは数論的な必然性を感じさせてくれます。4本目はセス・ハーディさんとマックス・ウェンチャン・シューさんによるキャラクター SUMS オーバースムーズナンバーズ滑らかな数乗の指標はです。この論文では素因数が全てある一定の数以下である滑らかな数に注目して指標和の一時絶対モーメントを調べています。普通に計算すると平方根の大きさという単純な評価になってしまうのですが、ランダムな情報関数の振る舞いにヒントを得てそれを超えるより良い状態を導き出そうとしています。具体的にはリリクレ指標や連続的な指標などを扱い、それらの平均値がどれくらい小さくなるかを探求しています。ここで面白いのが決定論的な指標の挙動をあえて確率的なモデルに寄せて解析している点です。ペロンの公式を使ってリリクレ級数に結びつけ、さらに生成関数のテイラー展開を近似的に利用することで滑らかな数が持つ特有の構造をうまく捉えています。最終的に特定の範囲において単純な評価よりも大幅に小さい値になることが証明されました。決定論的な世界でありながらシュタインハウスのランダム情報関数のような確率的な挙動を模倣していることが示された点は非常にエキサイティングな結果だと思います。5本目はキャスリン・ブリングマンさんとカナー・ナザログルさんによるデプス 2MOC モデュラリティバイアイゼンスタインシリーズカップリング、アイゼンシュタイン級数の結合による深さ2のギモジュラー形式です。この論文では審査2のギモジュラー形式という数理物理学や数え上げ幾何学でとても重要な対象を新しく作り出す方法を提案しています。これまでこうした形式を作るには不定定多関数を使うのが一般的でした。でもこの研究ではアイゼンシュタイン級数を2つ組み合わせて結合させるという全く別の切り口からアプローチしています。具体的にはポアソン和公式やフラグメンリンドレーフの原理を駆使してフーリエ展開を解析的な部分と数論的な部分に分解して分析しています。ここでリリクレの L 関数に対するサブコンベクシティ境界を用いて数論的な部分の和をうまく抑え込むという非常に緻密な計算が行われています。特に面白いのがこの手法を使ってバハウィッテン不変量に関連する深さ2の形式を再現できたところです。アペルレルヒ関数とは異なる新しい表現でフーリエ係数を書き下しており、視点を変えることで同じ現象を別の側面から捉え直した快感がある内容でした。6本目はニミシュク・マーマハパトラさんとプレム・プラカシュパンデーさんによるランク・オブ・ポリャグラックス・イン・ルカチュー・パラメトリック・ファミリー・オブ・クインティック・フィールズ、ルカシュのパラメトリックな5次体の属におけるポリア群の回数です。この論文ではルカシュと呼ばれる特定のパラメトリックな多項式から作られる巡回5次体という数体について詳しく調べています。特にポリア群という群の回数がどのように分布しているかに注目しているのが面白いですね。研究チームは密度論や不確定イデアルの性質を駆使してポリア群の構造を分析しました。その結果ポリア群の回数がどんな性の整数よりも大きくなるような数体の集合が性の密度で存在することを証明しました。つまりこの属の中にはポリア群がめちゃくちゃに巨大な基本アーベル群になるケースがいくらでも含まれているということです。さらにこれらの数体のかなりの割合で類対等が無限に続くことも示しています。また局所的な理由ではなく構造的な理由で単生成にならない数体が存在することも明らかにしました。数論における類群の回数が次数を固定してもいくらでも大きくなるという有名な予想に対して非常に強力な根拠を提示した研究だと思います。 7本目は宗政明弘さんとギジェルモ・ヌゲスポナッソさんによるザ・ミニマル・アブソルート・バリュー・オブ・ SUMS ・オブ・フィフス・ルーツ・オブ・ユニティ1の五条根の和の最小絶対値です。この研究では1の五条根を重複して選んで足し合わせたとき、その和の絶対値が最小でどれくらいになるかという問題に取り組んでいます。実はこれ、行列の行列式を最大にするという問題と深く関わっていて、とても実用的な背景があるんです。特に原始的な五条根に注目していますが、この最小多項式が4次になるため、計算が非常に複雑でやりがいのある挑戦になります。アプローチとしては、黄金比の有利近似に関する不等式に問題を落とし込んでいて、連分数やオストロフスキー表現という手法を駆使しています。驚くべきは、結果がフィボナッチ数列やリュカ数列を使ってきれいに表現される点です。最小値は5で割った余りごとに単調に減少していきますが、リュカ数に関連する特定のタイミングでだけ値が変化します。ディオファントス不等式を用いて、あらゆる正の整数に対して最小値を完全に特定したという成果は、非常に緻密な分析の結果だと思います。数論的なアプローチでここまで明確な公式を導き出した点に強いこだわりを感じます。8本目はシャリニ・バッタチャリヤさん、エクナス・ガテさん、ラビテ・ジャバンガラさんによるレダクションズ・オブ・クリスタリン・レプレセンテーションズ・オブ・フラクショナル・スロープ P1、 P-1 より小さい分数スロープを持つ結晶表現の解約です。この論文では P シンガロア表現という非常に複雑な対象を扱っています。具体的には、重みが2以上の2次元結晶表現を P で割った余りで考える、つまりモッド P 簡約という操作をしたときに、その構造がどうなるのかを詳しく調べています。特にスロープが0より大きく P-1 より小さい分数である場合に注目しているのがポイントです。研究チームはモッド P 局所ラングランズ対応という強力なツールを使って、この簡約された表現がどのような形になるのかを十分大きな重みに対して完全に記述しました。途中で次元が P-1 になるような要因が混ざると計算が複雑になりますが、そこについても判断基準を提示しています。数論の世界では、このように連続的な値を扱う表現を離散的な世界に落とし込むときに予想外の挙動が出ることがよくあります。この論文では、その複雑な挙動を丁寧に整理して明確な形として提示している点に、執念のようなこだわりが感じられて面白いですね。9本目はダニエル・ケリハーさんとサン・ウーパクさんによるディストリビューション・オブ・セルマー・ランク・イン・プライム・サイクリック・エクステンションズ、素数次数巡回拡大におけるセルマー・ランクの分布です。この論文では、数帯の素数次数巡回拡大において楕円曲線や超楕円曲線などがランクを上げる確率を研究しています。これまでは特殊な順序付けに基づいた分布しか分かっていませんでしたが、この研究では分岐する素数の積というより自然な順序付けを用いて分布を決定しようとしています。アプローチがとても巧みなのが、セルマーランクの変動を加算状態空間上のマルコフ仮定としてモデル化した点です。さらに拡張リーマン予想を仮定した上で、有効チェボタレフ密度定理やセルバーグ不類などの解析的な道具を駆使して分布が定常分布に収束することを証明しています。特に超楕円曲線の2次ツイスト族において以前の研究で必要だった局所クンマー写像に関する経験的な仮定を必要とせずにプーネン・レインズ分布への収束を示した点は非常に大きな進歩だと思います。自然な順序付けでも結果が一致することを厳密に証明したことで、アーベル拡大におけるランクの成長を調べるためのより柔軟で強力な枠組みが完成しましたね。10本目はキンミングツァンさんとチホイイップさんによるアンアブソリュートバウンドフォージェネラリズドディオファンティーンタップルズオーバーポリノミアルリングス、 多項式勘定の一般化ディオファントス組に対する絶対的な上階です。この論文では、多項式間におけるディオファントス組という、ちょっと不思議な性質を持つ集合について研究しています。具体的には、集合の中のどの2つの要素を選んで掛け合わせても、そこに特定の数 n を足すと、ある数の k の利になるという非常に厳しい条件を満たす集合のことです。面白いのは、この集合の大きさが n や k の値に関わらず、ある一定の数で抑えられるという絶対的な上階を導き出した点です。通常、整数での議論では条件によって上階が変わることが多いのですが、ここでは k が十分に大きければ、例外を除いて最大でも6個までしか要素を持てないことを証明しました。証明の手法がとても巧妙で、積数体における ABC 定理の一般化や、組み合わせ論的なヌルステレンザッツなど、強力なツールを組み合わせて使っています。特に、要素同士の比率やクロスレシオを分析して矛盾を導き出す流れは、非常に緻密な構成で圧倒されますね。さらに、この結果を応用して、ある予想が正しいと仮定すれば、整数上のディオファントス組についても同様の制限があることを示しており、多項式間での視点が整数の世界にまで影響を与える構成になっています。11本目は、アダム・ジェイ・ハーパーさんによる、ロアー・バウンズ・フォー・ロー・モーメンツ・オブ・キャラクター・ SUMS、I、ショート・ SUMS ・ウィズ・ゼネラル・マルチプリカティブ・ウェイト、指標和の定時モーメントの加減、第1部一般的な情報的な重みを持つ短い和です。この論文では、離陸で指標和やゼータ和などの定時モーメントについて、非常に精緻な加減を導き出しています。もともとこれらの和では、標準的な直行性から予想されるよりも、実際には値が小さくなるという、いわゆる平方根キャンセル異常の現象が起きていました。これまでは上限ばかりが注目されてきましたが、著者はその上限がまさに正しかったことを、一致する加減を示すことで証明しました。アプローチがとても巧妙で、解析的な数論でよく使われる解析しやすい代理オブジェクトを定義する方法をとっています。特にオイラー積の部分和が異常な挙動を示す点にペナルティを課すバリアを導入したのが、この論文の心臓部と言えるでしょう。ランダムな情報的関数に見られるマルチプリカティブカオスという現象をうまく模倣している点に、著者の鋭い洞察が光っています。結果として、重みのない指標和や、絶対値が1の情報的な関数でひねった指標和、そしてゼータ和のそれぞれについて、鋭い加減を確立しました。これにより、指標和の分布に関する理解がより完全なものになり、離陸で得た関数が0にならないという新しい結果への応用も期待されています。12本目はジャヤシュリー・カリタさん、デバンジャナ・クンドゥさん、マティアス・ストーザーさん、シントン・ワンさんによるオン・ア・コンジェクチャー・オブ・アンドリューズ&オルモスト・オルタネイティング・サイン・パターンズ、アンドリュースの予想とほぼ交互の符号パターンについてです。この論文はラマヌジャンが残したノートにある特定の Q シリーズについて、係数の符号がほぼ交互に現れるという不思議な現象を解明したものです。アンドリュースさんは、ある種の Q 数においてごく一部の例外を除いて符号が交互に入れ替わるという予想を立てていました。著者たちはライトの円法という手法を応用し、暗転法やブロッホ・ウィグナーの二対数関数を用いて係数の精密な全近公式を導き出しました。その結果、係数の挙動は指数関数的な増大とコサイン関数による振動の組み合わせで決まっており、符号が反転しないインデックスの集合は密度ゼロであること、つまりほとんどの場合で符号が交互に現れることが証明されました。単に個別の予想を解くだけでなく、同様の性質を持つ広範な球長期化級数の属を提示している点に徹底した追求心を感じます。さらに、符号のパターンがより複雑な周期を持つ可能性についても言及しており、数論的な深みを感じさせる素晴らしい研究でした。 13本目はマス RT からのクロス投稿でショーン・コトナーさんによるセントラルイソジーニーズ&コンジューガシークラスインデダクティブグラップス還元的群における中心同型と強薬類です。この論文では還元的群の中である要素を中心で掛け合わせたときにその強薬類を固定する安定化群がどのような構造を持っているかという問題に取り組んでいます。特に正標数におけるユニポテント要素の挙動に注目しているのが面白いところです。著者はユニバーサルカバーがエタレではないいわゆる悪い標数の場合にユニポテント要素の中心化群が非還元になることを明らかにしました。例えば標数2における特殊線形群の二次生息ユニポテント要素の中心化群が滑らかではないことを具体的に示しています。さらにこの結果を応用してユニポテント多様体とニルポテント多様体の間の同型写像であるスプリンガー同型が存在しないケースを証明しました。ピカール群が同型にならないことを導き出すアプローチには非常に鋭い視点を感じます。また L パラメータのモジュライ空間における規約成分の一般的多重度の公式を導き出しガロア変形感が形式的に滑らかにならない可能性を示しました。数論的な対象の構造を大数幾何学的な手法で丁寧に解き明かした研究でした。14本目はマス .co からのクロス投稿でフィリッパ・ホルドリッチさんとペーテル・パールパッハさんによるオンザ・エクステンデッド・ワン・ツー・スリー・コンジェクチャー・オブ・ PILZ ピルツの拡張123予想についてです。この論文ではコーディング理論などから生まれた正の整数の集合に関する不思議な問題に取り組んでいます。具体的にはある集合の要素同士を掛け合わせてその結果が奇数回だけ現れるような積の集合を考えます。この時元の集合の要素の数と同じかそれ以上の数の積が得られるかという予想を十分に大きな数において証明しました。アプローチがとても巧妙でこの操作を標数2の可換感として捉え有限体上の多項式へと落とし込んで分析しています。さらにピーアディック的な切り分けや滑らかな数と粗い数に分解して管理するという数論的なテクニックを駆使しています。単なる組み合わせ論ではなく大数的な構造をうまく利用して積の表現回数の打ち消し合いを制御している点に執念のようなものを感じますね。結果として十分大きな数においてこの予想が正しいことを示しさらに小さな数の場合についても具体的な加減を明らかにしました。数論と多項式代数を組み合わせて線形な増大を証明した見事な成果です。15本目はマス GR からのクロス投稿でアンブルス・パールさんとゲレオン・クイックさんによる A のサンフォーマリティ4プロ2デマッシュキングラップスプロ2デムシュキン群の A3 形式性です。この論文ではプロ2デムシュキン群の連続強鎖の微分次数付き代数が A3 形式という強い性質を持っているかを詳しく調べています。もともとこれらの群では3次のマッセ積が消えることは知られていましたが A3 形式性はさらに厳しい条件でガロア理論におけるマッセ消滅予想にも深く関わっています。著者たちはホホシルトコホモロジーにおける標準類がゼロになるかどうかという基準を使ってこの問題を攻略しました。特に素数2の場合基礎数の時よりも関係式が少なくて扱いが難しいのですが標準類を高次マッセ積の定義形として解釈するという巧みなアプローチで乗り越えています。結果としてほとんど全てのプロ2デムシュキン群が A3 形式であることが証明されました。不変量 Q が2の場合だけは例外的に形式的ではないという非常に明快な境界線が見つかった点に数論的な構造の鋭さを感じます。最後はマス .ag からのクロス投稿でバルガブ・バットさん、アキル・マシューさん、バディム・ボロゴドスキーさんによるシアレット・ウィット・ベクターズ、先断されたウィット・ベクトルです。 この論文ではウィットベクトルという概念をさらに発展させた先端されたウィットベクトルという新しい構成を提案しています。もともとリオドンネ理論というものは完全体という特別な条件を持つ体の上でうまく機能していましたが、それをより一般的な完全ではない間にまで広げたいという強い動機がありました。しかし通常のウィットベクトルはフィルタ付きを極限と過干ではないため、そのままでは不十分だったんです。そこで著者たちはウィットベクトルの完了をあえて取り除く、いわゆる脱完了というアプローチを取りました。具体的にはニル完全感という正標数での還元が完全となる間に対してこの構成を定義しています。この先端されたウィットベクトルがデルタ間の理論におけるデルタニル完全化というプロセスと深く結びついていることを証明した点は非常に鮮やかです。またアルティン間やパーフェクトイド間といった具体的な例についても詳しく解析しており、理論的な厳密さと実用的な視点が両立しています。この研究はプリズマティック形式をさらに拡張し、曲率のべき零性に関する制約を取り払うための重要な基礎となるでしょう。さあそういうわけで今回は L 関数やディリクレ指標からメタール基本群、指標はディモジュラー形式、そして P シンガロア表現まで数学の深遠な世界をめぐる刺激的な時間でした。こうした複雑に絡み合う理論の美しさは本当に格別ですね。それではまた次回の配信でお会いしましょう。